説教 CD ナンバー157。本日のメッセージは、神と協力する器と題して、2011年10月22日に持たれました礼拝内容です。話、池宮城義弘。
こんちょうは、皆さんと一緒にですね、ルカによる福音書の14章に、出てきますイエス様の例え話を少し皆さんと一緒に考えてみたいと思っています。14章を読みますと、イエス様はですね、ある日、安息日のことでしたけれども、パリサイ派の長、頭であられる人のお宅にお邪魔をしてですね、食事、宴会に参加しておられました。そういう場面が出てきます。そしてイエス様はですね、その席について、その人々、そこに招待された人たちを観察してたんですね。で、いろんな人たちが来ますが、その様子を見ているとですね、ちょっとおかしなことがあったんですね。それは何かと言いますと、多くの人たちはですね、さて、どの席に座ろうかということで、みんな神座を狙っていたっていうんです。どうにかいい席に、いわゆる権威のある人とか、特別な人たちを神座に招待して座るのが、常ですけれども、自分が来た時にですね、どうにかできるだけ神座の方に座ろうとして、みんな席をですね、狙っていたという、そういう状態が見られたそうなんですね。そしてイエス様はですね、その光景を見ていて、人々にですね、話しかけられました。そのことが聖書に出ているんですが、そうですね、14章の8節からですけれども、このようにイエス様は言いました。婚宴に招かれた時には、神座につくな、あるいはあなたよりも身分の高い人が招かれているかもしれない。その場合、あなたとその人とを招いた者が来て、この方に座を譲ってくださいと言うであろう。その時、あなたは恥じて松座につくことになるであろう。むしろ招かれた場合には、松座に行って座りなさい。そうすれば、招いてくれた人が来て、友よ、神座の方へお進みくださいと言うであろう。その時、あなたは席を共にするみんなの前で面目を施すことになるであろう。おおよそ、自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるであろう、というふうにイエス様はですね、おっしゃったんですね。そして続けてですね、イエス様は、御餐または晩餐の席を設ける場合には、友人、兄弟、親族、金持ちの隣人などは呼ばぬがよい。おそらく彼らもあなたを招き返して、それであなたは返礼を受けることになるから。むしろ、宴会を催す場合には、貧しい人、体の不自由な人、足の悪い人、目の見えない人などを招くがよい。そうすれば、彼らは返礼ができないから、あなたは幸いになるであろう。正しい人々の復活の際には、あなたは報いられるであろう、と言ったんですね。これはまあ有名なお話なんですけれども、とかく人はですね、人よりも自分を高めようとする性質があるようなんですね。これはある意味、無意識に働いていることだとは思うんですが、自分をですね、他の人より低く見ようとなかなかしないんですね。で、比べるとどうしても上に行きたいわけなんです。そういうことで、まず来たら神座に座ろうとした。ところが、そういうふうにして座ってですね、もし後から自分よりも偉い人が来たら、あなたは退かされて恥をかくよと、イエス様おっしゃったわけですね。まず、下座の方にね、松座の方に座りなさいと。そしたら友が来てね、いや、あなたはもっと上の方に座ってくださいと、前の方に進んでくださいと言ってくるだろうと。そうすれば、あなたは面目を保つことができると、イエス様おっしゃったんですね。そうそう、この、なんて言いましょうか、この自分を謙遜にですね、本当の意味で、謙遜に保てる人は少ないわけですけれども、でもイエス様はそのように進めたんですね。そして、ユダヤ人はですね、今ちょうどその 食事の座、いわゆる宴会の場であったわけですけれども、しばしばそういう宴会を開いたみたいですね。本当にこのこれはどういうものを象徴していたかというと、救われた者たちが天においてですね、このイスラエルの神、そのアブラハム、イサク、ヤコブの神と共に食卓に着く、そのことをですね、思い描いて想像してそういうことをしたそうです。そしてですね、その時のユダヤ人たちはそれが自分たちのものである、このユダヤ民族のものであると言ってですね、独占しようとしていたようなんですね。そういう考えがありました。そしてイエス様はそういうことを見て取ってですね、またさらに続けてこの宴会の大宴会のたたえをこれから語り出すわけなんですね。でその時人々はですね、ユダヤ国民以外のいわゆる異邦人と言われた人たち、そういった人たちを全く相手にしてなかったんです。神様の恵みのもとに同じようにある人たちをですね、蔑んでいたんですね。自分たちだけが偉いもの、あるいは特権階級であるかのようにですね、思っていたわけであります。そして宴会をするときには、イエス様は貧しい人たちをですね、招待しなさいと、彼らは返礼ができないからあなた方は幸いであると言ったんですね。ところがユダヤ人は全く逆でありまして、宴会をいつも自分の利己的な目的に使っていたようなんですね。つまりはそこに呼ぶ人を選ぶわけです。自分が得するように、今後自分の商売もしくは生き方に何らかの益を及ぼす人たちを待遇優遇してですね、上座に座らせで機嫌を取ってですね、こう食事を、美味しい食事をさせてですね、そういうことの、そういうふうに目的をですね、そういう目的で集めていたわけですね、人を。ところがイエス様はそれをするなと、返礼もできない貧しい、そういった人たちに対して弱い人たちを招いて食べさせなさいとおっしゃったんですね。そしたらあるパリサイ人が立ち上がってこう言い始めたんです。いきなりです。神の国で食事をする人は幸いですと言ったんですね。でこれは実はイエス様のそういう見責にも思える、そういうこのおすすめをですね、嫌って話題をそらしたかったんです。そこで急にですね、現在のその宴会場のそのことから、もう将来の天国での話をですね、し始めたわけです。その時にその座に座って食事をしている人たちは幸いですと言って、いわゆるその現実のあなた方のその精神、指摘されたイエス様の言葉を嫌ってですね、そこに飛ぼうとしたわけですね。でそこでまたイエス様はその意図をお知りになって、こういうことをまた話し始めます。これがルカによる福音書14章の16節からの、話ですけれども、読んでみたいと思います。そこでイエスがそこでイエスが言われた。ある人が盛大な晩餐会を催して大勢の人を招いた。晩餐の時刻になったので、招いておいた人たちのもとにしもべを送って、さあおいでください、もう準備ができましたからと言わせた。ところがみんな一様に断り始めた。最初の人は、私は土地を買いましたので行ってみなければなりません、どうぞお許しくださいと言った。他の人は、私は牧畜の牛を買いましたので、それを調べに行くところです、どうぞお許しください。もう一人の人は、私は妻をめとりましたので参ることができませんと言った。とりあえずここで切りたいんですが、そういう話をされたんですね。でイエス様がその話をされた理由は、このパリサイ、一人のパリサイ人が自分の立場もわきまえずに、自分の状態も知らずにですね、もういかにも私は確実に救われますと言わんばかりに、その、天でのですね、宴会にの席に着くものは幸いであるというふうなことをこう言ったわけです。ですから、 イエス様はですね、そのことに対して今度は例え話でまた返されたわけですね。でこのことが実物の教訓には詳しく載っておりますが、このように書かれています。このパリサイ人は自分が天にふさわしいかどうかは考えないで、自分の望んでいる天での楽しみだけを考えていた。この言葉は宴会の客の心を彼らの実際の義務という主題からそらそうとする意図から出たものであった。彼は、現在の生活を素通りして遥か彼方の義人の復活の時のことを考えさせようとしたのである。時々こういうことがあるんですね。私たちの教会生活においてもですね、何か真理を学ぶとき、大切なことを学ぼうとするときにですね、そのことには注目させないで他のことに気をそらさせようとする働きをする人が出てきます。これは非常に注意しなければならないんですが、現代の私たち、一体この私たちのこの、現在のこの教会においてはどうなんでしょうか。2000年前にですね、このパリサイ人たちがしたように、現在の生活、私たちが果たさなければならないこと、あるいは学ばなければいけないこと、それを素通りしてですね、そしてそういうことは考えないでおいて、もう救われた後の話をですね、考えて楽しんでいないでしょうか。実際の義務を怠っていながら、将来救われる人々が受ける報いのことを考えていないでしょうか。そしてこのパリサイ人のように、自分がこの天国にふさわしいかどうかも知らずにですね、考えることもなくですね、そういうことを口にしないでしょうか。イエス様は大宴会を開いた、その席にですね、人々が招待されたときに、準備ができたので来てくださいと言って、その話をですね、こうしていったときに、それが珍しいことにですね、普通ですね、何か招待されると大概参加しますね。特別な理由がない限りほとんど参加しますよね。例えば結婚式、結婚式などで招待されたとしますと、その人は自分の知り合いであるわけです。特別な人ですよね。その人たちに招待されたらば喜んでいきますね、普通は。ところが不思議なことに、ここではですね、主人が招待をして行きますと言っていた人たちに、準備ができましたので来てくださいと言ったらばですね、いやそれがですねと言って始まってですね、いろいろ一人一人言い訳をし始めたわけです。つまり行けませんと、許してくださいというふうに言い始めたわけです。言い訳をした者のうち誰一人として実際にその必要があってそうしたのではなかった。土地を行ってみなければなりませんと言った男は、それをすでに買っていたのである。彼が早く行ってそれを見たいということは、彼の関心が買ったものにすっかり奪われていたということのためである。牛も同様に購入済みであった。それを調べるというのは、買った当人の興味を満足させるに過ぎないことであった。第三の言い訳は理由らしいものさえない。招かれた客が妻をめとったという事実は、宴会に出ることを少しも妨げるものではない。彼の妻は同様に歓迎されるに違いないのである。しかし彼は自分の楽しみの計画を持っていた。そして彼にとってはその方が、出席いたしますといった宴会よりももっと望ましいものであった。彼はその主人の宴会よりは他の社交の方が楽しいことを知っていた。彼は断りを言わず、断りの礼を尽くすふうさえしなかった。私はできませんという言葉は、私は行こうと思っていないという本当の気持ちの覆いでしかなかった。私は行くことができませんという言葉は、非常になんとなくこの、優しい回答といいますかね、なんですが、実は私は行こうと思っていないということの、単なる覆い、それをちょっと聞こえよくしただけだということなんですね。もう完全に言い訳であるということであります。口実は皆心が他のことに奪われていたことを示す。招かれた客は他の興味に心が奪われて夢中であった。 彼らは行きますと約束した招待を破棄して、彼らの無関心によって気高い主人を侮辱した。さてここでですね、言われている、招かれていた客とは誰のことでしょうか。まあ、この場面ではですね、当時の土地財産を持つことのできる富める人たち、それから権威権力、そういったものを持っている上流階級の人たち、そういう人たちだったと思います。そしてそれをもし現代に当てはめようとするならば、どういうことになるんでしょうか。まあ、差し詰め、イエス・キリストを信じていると言っている教会の権威者、教師、あるいは指導者、そして真理に触れる機会の多い人たちということになるのではないでしょうか。ですから、霊的な富、霊的に富んだ人たちという人たちになるかもしれません。昔の時代に実際に土地や財産があって裕福だったということ、そういった人たちが客でありましたが、現代においては、土地財産を持っているということもそうでしょうけれども、こういった神様の言葉に触れる機会が多い人たち、あるいはその本当に影響力を持っている人たち、そういった人たちになるのではないかなと思います。しかしですね、もしそういう人であれば断らないんじゃないでしょうかという質問も出てくるかもしれません。しかし現実にその当時、その正体にですね、興味を示さなかったんですね。この止める人たちが大、ここにね、不思議なことで単なる宴会ではなくて大宴会って書いてあるんです。大きな今までにない正体だったんです。それを断ったんですね。ではこの宴会とは何でしょうか。客はそういったいわゆる上層階級といいますかね、特権に預かっている人たちと言えると思いますが、まとめて言えば、ではこの宴会っていうのは何でしょう。ホワイト夫人はですね、福音の宴会という言葉を使っていて、つまり宴会というのは福音であるということです。そういうことが言われています。ですからこの宴会といったときに福音の正体であったわけです。それに対して止める人たちは次々と断っていったということであります。それから宴会といえばごちそう、食べ物がつきものですよね。ではそのごちそうとは一体食べ物というのは何を表していたんでしょうか。これは言うまでもなくですね、イエス・キリストご自身だったんですね。当時も今も。そしてこの宴会のですね、ごちそうが美味しければ美味しいほど、あるいは豪華であればあるほど、人はそれを好むわけですよね、喜ぶわけです。ところがですね、この大宴会には誰も用意することのできない素晴らしいものが用意されていて、それが天から与えられたイエス・キリストだったわけですね。その最大の贈り物であるイエス・キリストに対して関心を示さなかったんです。さて皆さん、今日の私たちはどうでしょうか。今日も同じである。人々はいろいろの言い訳をして宴会への招待を断ったのであるが、それは福音の招待を拒む言い訳を網羅している。人々は福音の要求するところに耳を傾けることによって、彼らの現世の有望に思われるものを危険にさらすことはできないと主張する。彼らは永遠の事物より現世の利益の方を重要視する。彼らが神から受けた祝福そのものが彼らの魂を創造主と贖い主から引き離す邪魔立てをする。彼らは彼らの現世の利益追求を妨げられたくないので、憐れみの使者に向かってこう言う。今日はこれで帰るがよい。また良い機会を得たら呼び出すことにする。他の人々は神の御旨に従うとき、彼らの社会的関係の中で起こると予想される困難を言い出す。 彼らは彼らの肉親や友人たちと仲違いになることができないという。こうして彼らは彼らが例えの中に描かれている人物の一人に他ならないことを証明する。宴会の主であるお方は彼らの見えすいた口実をご自身の正体に対する侮辱であるとみなされるのである。現代も同じだというんですね。まあ、実際に宴会を設けてそこに招待されたっていうされるというそういう設定ではありませんが、私たち福音が語られてそれを信じますと言って集まってきている教会なのにですね、ところがいざ働こうとすると、あるいは働きをするにはいつでも犠牲が伴うものなんですけれども、そういうものが出てくるとですね、一人去り二人去りといってですね、なかなか働く人が出てこないというのが現状なわけです。その理由がいろいろ挙げられていましたけれども、福音を信じて耳を傾けてそのように生きようとすると現世的な利益が失われてしまう、立場がなくなっていく、それをすることによって、紛争が起こる、真理が掲げられたところにですね、いや違うよ、いやこうだああだといって議論が始まってですね、ごちゃごちゃしてくるということが理由になるわけですね。そして、特に呼ばれた人たちというのは裕福な人たちですから、その裕福であるということ自体、神様に恵まれた状態ですよね。それが逆にその人たちをダメにすると言われています。自分の立場、置かれた地位ですね、持っている職業、それと家族構成、その何て言いましょうか、家族においてのそのいわゆる、関係がですね、密接であればあるほど家族と違う考えを持つというのは難しいことですよね。自分の夫は、自分の妻はああいう考えで、自分はこういう考えで、こんなふうに生活していたらどうなるんだろうかと悩むのは当然ですよね。だから自分は聞かないことにしようというふうに言い訳をしてですね、この正体の福音の正体にですね、足を運ばないわけですね。友達関係のことも出てきました。肉親だけではなく友達を失うかもしれない、そういう中で私たちは葛藤するわけです。夫のために、妻のために、あるいは子供からすれば親のために、その関係をですね、おかしくしてはいけないということで耳を傾けなくなるんです。この人々は皆家庭内に分裂が起こるのを恐れて救い主の正体を断るのである。彼らは神に従うことを拒むことによって家庭の平和と幸福を確保したと考えている。しかしこれは思い違いである。利己的な種をまく者は利己的な収穫を刈り取らなければならない。彼らはキリストの愛を拒むことによって人間の愛に純潔と堅固さを与えることのできる唯一のものを拒んでいるのである。彼らは天国を失うのみならず、天国を犠牲にしてまで得ようとしたものを真に楽しむことすらできなくなるのである。まあ、この言葉が本当にふさわしいかどうか分かりませんが、今思いつく言葉としてすれば中途半端な時に、どっちつかずの時に私たちは苦しむし、そして天国にも入れないし、自分の人生を楽しむこともできないということになってしまうんですね。もしイエス・キリストが最大の天から贈られた賜物、祝福であるとするならば、それを信じるというならば、その招きに従っていくというのが必要になってくるわけです。ところがそういうことをですね、うやむやにして自分が好きなところだけかじって取ってですね、あとは見ないようにするということにして、さっきのパリサイ人のようにそれは置いておいて、最終的に救われた時の天の話を聞いてですね、喜んでるわけです。これは現実の問題を逃避してですね、私たちやるべきことを しないでいて救われると思っている人の姿なわけです。福音の宴会の招待を受けるためには、まずキリストとその義を受けるという一つの目的を第一にして、世俗的関心をその次にしなければならない。神は人間のために全てをお与えになったであるから、神は神のための奉仕を地上のどんな利己的な心遣いよりも先にすることを人にお求めになる。神は二分された心をお受けにならない。この世の愛情に没頭している心を神に捧げることはできない。非常に厳しく感じますね、罪人にとっては。なんか情けのないような感じがしますけれども、実はそれが善と悪との戦いなんですね。二分された心、どっちにもつきたいんですよ。二分された心、これは神様は受けることができないそうです。イエス・キリスト、神のみにですね、従うと、真理にのみ従うということをしなくてはいけません。その時に私たちは人間的には犠牲と思えること、損だと思えることを背負って生きていかなくてはならない。ところが、もし本当にこの福音を理解すれば、それが犠牲でないということに気がつくはずです。むしろそれが喜びに変わるというのが教えであります。当時のユダヤ人たちはそういう心で、双心の心であったためにですね、イエス様は続けてこういうことを続けて言われます。14章の21節からになりますけれども、しもべは帰ってきて以上のことを主人に報告した。すると家の主人は怒ってしもべに言った。今すぐに町の大通りや小道へ行って、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の悪い人などをここへ連れてきなさい、と言ったんですね。つまり招待していた人たちは断っちゃったので、では町の大通りに行ってですね、通りに行って、貧しい人、そういった人たちをですね、集めてここに連れてきなさいと命令したわけです。そこでこの、福音が伝えられたときに、大通りに出て行って人々に、特にまた貧しい人たちですよね、今度は全く別です。止める人ではなく貧しい人、これは、実際に貧しかったでしょうし、そして霊的な祝福にも乏しかった人たちのはずです。そういう人たちに福音が伝えられたとき、彼らは喜んでその招待を受け入れてですね、従ってきたわけです。主税人や遊女はあなた方より先に神の国に入ると言われている通りでありました。そして続けてですね、これは22節から、しもべは言った。ご主人様、仰せの通りにいたしましたが、まだ席がございます。主人がしもべに言った。道や垣根のあたりに出て行って、この家いっぱいになるように人々を無理やりに引っ張ってきなさい。そういうふうに言ったんですね。そしたらしもべたちはまた出て行って、道や垣根のところに行ってですね、無理やりに引っ張ってきてですね、連れてきたというわけです。そして宴会場の席を埋め尽くしたわけですね。ここにですね、福音を伝える、あるいは伝道をする、いわゆるこの順序というものが示されています。まずは、特に止める人や指導的な立場、民の長と言われるような人たち、影響力を持った人、権力のある人、そういった人たちに福音を伝えていきなさい。そしてその後、またそれと同時に貧しい人たちに対してですね、 同じ関心を示して招きなさいということなんですね。なぜ最初に止める人なのかというと、これ不公平じゃないかというふうに聞こえるかもしれませんが、もし彼らが改心して神に従っていくならば、彼らは強い影響力と富によってその働きを支えることができるという大きな利点がありました。それをですね、もしそれができるならば、神様の働きはもっと進む、前に進んでいく働きが進められるということがあるからであります。もう一つは、道や垣根のあたりに行ってですね、人々を招きなさいと言ったこのことに関しては、実はこれは、ユダヤ人に対して言った言葉だったんですけれども、ユダヤ人は反応しなかったので、この時点では今度は向き直ってですね、今まで相手にされてこなかった異邦人に対して働きかけなさいということであったんですね。ですから、今までユダヤ人の、止める人たちに働きかけ、そして彼らが招待を拒んだので貧しい人たちに働きかけた、それでも席は埋まらないので、今度は全く神様を知らなかった人たちのところに伝道していきなさいということであります。これは私たちにですね、この働きの順序を教えていると思います。弟子たち、そうですね、これをこう見てみたいと思います。使徒行伝の13章をちょっと見てみたいんですが、そのいわゆる転換期といいますかね、そのことが使徒行伝に書かれていまして、使徒行伝13章46節から48節まで、48、49までですかね、読んでみたいと思います。46節から。パウロとバルナバとは大胆に語った。神の言葉はまずあなた方に語り伝えられなければならなかった。しかしあなた方はそれを退け、自分自身を永遠の命にふさわしからぬものにしてしまったから、さあ私たちはこれから方向を変えて異邦人たちのところに行くのだ。主は私たちにこう命じておられる。私はあなたを立てて異邦人の光とした。あなたが地の果てまでも救いをもたらすためである。異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を褒めたたえてやまなかった。そして永遠の命に預かるように定められていたものは皆信じた。こうして主の御言葉はこの地方全体に広まっていった。まず最初にですね、本当に神様と深く交わることができる環境にいた人たちがこのメッセージを受け止めてですね、理解し信じて働くべきだったんですが、それを彼らは退けたので、今度はですね、向きを変えて方向を変えて異邦人に伝えていくというのが聖書の教えであります。弟子たちは何を伝えていったんでしょうか。それはですね、皆さん、ご存知の通り、イエス様がの初臨、イエス様がこの地上にですね、救い主としてお生まれになったということ、そしてそのイエス・キリストが、私たちの罪を負って死んでくださったということ、そして死んで後3日目によみがえって、そしてまた再び私たちのもとに帰ってくるという約束をしてくださったということ、このことをですね、弟子たちは伝えていったんです。罪人で弱くてどうしようもないと思っている人たちも救われるという、その福音、そしてそれはイエス・キリストがの流された血によって許されるんであるということと、その私たちのために命をも捨ててくださったイエス様にもう一度会うことができるということ、そういうことをですね、説いていったんですね。今は、現在は、私たちはどういうことを伝えていったらいいんでしょうか。もちろんイエス様がお生まれになったこと、弟子たちが語ったことをそのまま語らなくてはいけないと思います。それに加えて、今は、あの当時はですね、再臨ははるか先のことでしたね。イエス様2000年前は。ですけれども、今は印が与えられて再臨が間近に迫っているという、そういう終末の終わりの時でありますね。とするならば、私たちはイエス様の再臨を伝える、しかも 間近に迫っているということをですね、伝えていかなくてはいけません。黙示録の中ではですね、ヨハネはキリストの再臨の前に福音が宣布されることを予言している。彼は一人の天使が中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきて大声で言った。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。第三天使の使命ですか。これを高らかに伝えていかなくてはなりません。その再臨の前にですね、永遠の福音というものが伝えられなければいけないというんですね。そこでこの実物教訓を見てみますと、こんなことが書いてあります。この予言によると、この予言と言いますと黙示録の三天使の使命ですね、のことに関してですが、によると、裁きとそれに付随した警告の使命の後に天の雲に乗って人の子が来られることが述べられていると書いてあります。つまり再臨は確かに来ますね。私たちが待望しているものであります。しかしその前に裁きというものがあるよということです。私たちは自分自身の今の状態を見ずしてですね、そして自分たちの状態というものをですね、この自分で知って、罪深いものであるならば悔い改めなければいけない、そういう状態を知ってですね、神の前に出なければいけない時がありますよということをまず伝えないといけないというんです。そしてその後イエス様が迎えにおいでになりますよとヨハネは教えているというんです。先ほどもありましたね、パリサイ人がいきなり救われた天での話をし始めた時にですね、イエス様はすぐに見抜きました。この現時点の彼らのやるべきことを見もしない、聞きもしない、考えもしない、そういう状態をですね、どうにか打破しようとしてこの話をしておられたわけです。ですから私たちももしかすると再臨をもちろん皆さん待ち望んでますけれども、そのことにただ気が取られて、自分の今の現状はどうだろうか、私たちは準備ができているのだろうかということをですね、考えないことがあるんですね。これを私たちは今一度自分自身の心に問うてみなければならないと思います。裁きの使命の宣布はキリストの再臨が近いことを知らせている。そしてこの宣布は永遠の福音と呼ばれている。このようにしてキリスト再臨のことを説教して、その切迫を告げることが福音使命の本質的部分であることが示されている。この福音の使命にはですね、この再臨というものと同時にもう間近に迫っているということ、いわゆる警告ということがですね、もう近くなってますよと、皆さん大丈夫ですかという警告を与えないといけない。これがですね、福音の本質だと言われてますね。ここで世界はですね、福音の欠乏のために滅びつつあるとホワイトホースは言ってます。そしてまた御霊の飢饉が来るとも言っています。この御霊の飢饉というのは、昔は聖書が取り除かれたことありましたね。聖書が手に入らない時がありました。だから御言葉に触れることができないという実際物理的な問題が出てきました。ところが今は聖書はどこにでもありますね。家に多分3冊4冊ぐらいあるかもしれないです。そういう時代です。そういう中で御言葉の飢饉が来るとは一体どういう意味か、ホワイトフィンチはこのように言ってますね。人間の言い伝えを混ぜないで御言葉を説教する者はほとんどいない。人々は聖書を手にしているけれども、神が彼らのために聖書の中に備えてくださった祝福を受けていない。聖書は手に持っているんですけども、説教と言ってますから牧師のことですね。説教する人たちのことですね。説教する人たちは聖書を手にしながら、その人間の言い伝えって言ってますから、真理に何かの混ぜ物をするんですね。つまり簡単に言えば、間違ったことも一緒にですね、真理として教えてしまうというんです。そういうことを御言葉の飢饉と言っています。そしてみんな聖書を手に持っているのにですね、本当に祝福を味わっているかったらそうじゃない。何か違った福音を掴んで喜んでしまっているというのが 御言葉の基金だそうです。ホワイト王子はそのように扱ってますね。皆さんはどうでしょうか。聖書を手に持ってますね。それを正しい理解、正しく祝福を受けているでしょうか。私たちは全世界にですね、永遠の命につながる正しいメッセージを伝えていかなくてはいけないんです。単に人々が喜ぶ良さそうな言葉をかけるのではなくてですね、真理の御言葉を伝えていかないといけないのであります。で、それを語るときに、ある人は受け入れるし、ある人は拒みます。これが現実です。ですけども、拒む人が出てきたからといって、私たちはですね、くじけてはいけないんですね。必ずそのことを理解する人たちが出てきます。その人たちのために働くんですね。そして願わくば今は関心がないように見えても、その人たちが目が開かれてですね、関心を持つように祈りながら、その人が改心することを祈りながら接していって福音を伝えるべきであります。反対も起こるでしょう。しかしその反対はですね、当然のことです。サタンがですね、働いていますから。でもそれでめげてはいけないわけですね。伝道方法なんですけれども、この実物教訓を見ますとですね、イエス様がどのように働かれたかということがちょこっと載ってるんです。非常に私は興味深く読みましたが、つい最近デイビッド・カン先生がいらっしゃって、いわゆるその近代的な、今現代にあった伝道方法を紹介してくれましたね。インターネットを通してどんどん伝えていくべきだと言われました。その時、ああそうだなと、まあ、自分自身あまりこのインターネットとかこのコンピューター関係が得意でないですから、まあ、なんて言いましょう、この億劫でですね、できない部分もありますが、しかしこういう時代にあってはですね、確かにそういうやり方が必要だと思いました。インターネットに載せてですね、本当に興味のある人たちがどこからでも見れるような状態にしてあげる。物理的にここに来なければわからないというものではなくて、コンピューターを持って開いてですね、見ればどこからでもアクセスして情報を引き出せるという時代ですから、そういうふうに電波に乗せて伝道するという方法は確かに有効だなと感じました。そしてそれもですね、私たち教会でですね、どんどん取り入れていく必要があると思っています。ですが今日はまたちょっと違った側面で、ちょっとお読みしたい、ところなんですが、イエス様がどういうふうにして働かれたかというところで、こんなふうにでした。まあ、皆さん、ご存知のことだと思いますが、念を押してみたいと思います。このことは大部分、このことというのはですね、福音を伝える働きのことです、端的に言えば。この働きは大部分、個人的な働きによって成し遂げられなければならない。これがキリストの方法であった。キリストの働きは大部分、個人的な面談によってなされた。主は一人の聞き手に心からの配慮をお持ちになっていた。しばしばその一人の魂がイエスから聞いた話を数千の人々に伝えたのである。と本当に短い文です。そういうふうに書かれていました。イエス様は好んでですね、個人的な面談をされたようですね。そして心からの配慮を持ってその人に接したときに、その人が伝道者になって幾千の人たちに伝えていったと書いてあるんです。これが一つの伝道方法ですね。インターネットもある意味似ています。というのはですね、インターネットによって情報を載せたらですね、一人の人がこれを読んで理解して受け入れたならば、その人はまた伝えますね。そういう人が一度にたくさん集められるということです。インターネットに載せます、福音を。それをいろんな各国からですよ、日本だけじゃなしに、それを見ることがもしできたとするならば、その何人かでもそれに感化されて、そしてこれを真理だと受け止めて、そして彼らがそのような生き方をし始めたら、その人たちが伝道者となって多くの人たちに伝えていくんです。そういうことをですね、感じまして、またもう一つこれは今度は逆の、疑問なんですが、この中でですね、インターネットをやってる人どのぐらいいますか。 この中で。ありがとうございます。ほんの少しですね。じゃあどうしましょう。インターネットの働きできないですね。となりますでしょ。だからコンピューターをしてない人はしてないなりの方法があるんです。ここに書いてあります。イエス様は個人的な面談をされたと書いてある。コンピューター扱わない人はコンピューター使わなくてもいいんです。個人的な面談で一人の人を獲得したらその人が1000人獲得するかもしれない。このことを信じて働くべきですよね。だから、いや私はこれはできないから参加できないさというふうにですね、消極的に考えないで、できることをすればいいんですね。今本当にこの現実的にコンピューターの、いわゆるその文明の利器がありますので、それを利用すること必要だと思います。でもそれができない人はできないんです。ですからできることをすればいいんです。それだけのことなんですね。ですから神様はですね、不公平ではなくて公平に働きもできるようにしてくださっています。自分の働きは何かを探してみてください。この一人の人に伝えて多くの人たちに伝わるという例はですね、皆さんのよくご存知のサマリアの女の人、どうでした？彼はイエス様と出会ってですね、その井戸のそばで話をして後に、この人が救い主かもしれないと言ってですね、水を汲みに来たのにその亀を置き忘れてどっか行ってですね、人々のところに行って、あの人が救い主かもしれないと言って呼んできたんですね。多くの人たちが集まりました。そしてイエス様とまた会話をされてですね、そのサマリアの女が言ったからだけではなくて、イエス様と実際にお会いしてですね、話をされた時に、私たちも彼が救い主だと言ってですね、受け入れていったんです。ですから一人の人がもし悔い改めれば、その人が多くの人を連れてきますよ。そのことを覚えておきましょう。またですね、これはユダヤ人にも段階的に働きかけられたように、イエス様はですね、異邦人に対しても同じようにしなさいと言ってるんです。ですから、まず異邦人の、未信者と言いましょうか、全く神様を知らない人たちに働きかける時もですね、まずは大通りっていうのはなんかそうですね、この本当に有能な、本当にこの恵まれた人たちですね、タレントのある、そして地位や名誉があったり、そして教師だったり、あるいは何でしょう、その天才的な何かを持っている人たち、そういった人たちにまずは一般の人たちであっても招待をしなければいけないというんですね。そして小道に行って、今度は私なんかダメだよと思っているような人たちのところに行って、彼らを救ってあげなさいというんですね。不思議ですね。そういうふうになんか順序があるみたいですね。そのことをちょっと読んでみましょう。主の使者はこのことを心に留めておくべきである。群れの牧者たち、神によって立てられた教師たちはその正体に応じなければならない。社会の上層階級に属する者を優しい愛情と兄弟に対するような心遣いを持って探し出すべきである。実業家、責任ある高い地位にいる人々、大きな発明の才や科学的知識を持つ人々、天才と呼ばれている人々、現代に対する特殊の真理をまだ知らない福音の使者、教師たち、これらの人々がまず最初に正体を聞くべきである。このような人々をまず招待しなければならないと言われています。非常に僕は興味深く思ったのは、止める人たちとか天才とか科学者的な、ああいうそういう偉い人たちというのも分かりますが、最後に書いてあったのが非常に興味を呼びました。現代に対する特殊の真理をまだ知らない福音の教師たちにまず伝えないといけないって。これはなんか菅先生が言ってた、日曜教会の方々はですね、福音を持ってますよ、持ってますけれども、現代に対する特別な真理というのを持ってないだけであります。 あるいは中にはですね、間違った理解を持っていることもありますけれども、しかし光がないんです。ですからそういう人たちにまず伝えないといけないというふうにですね、これを読んで感じました。で、私たち今ね、そういう働きを展開していこうということで進めておりますけれども、この働きが必要だということです。また、私たちは貧しい階級の人々を無視して、優れた才能のある人々だけを考えてはならない。キリストは死者たちに、小道や垣根のあたりに行って貧しく身分の低い人々のところへも行くようにお教えになった。大都市の裏町や小道に、田舎の人通りの少ない小道に、教会とつながりもなく、寂しく、神は自分たちをお忘れになったと感じている家族や孤独な人々、それは母国を離れた外国人かもしれないがいる。彼らは救われるために何をしなければならないかを知らない。多くの者は罪の中に沈んでいる。こういった人たちのところに行って働きなさいって言うんですね。まあそういうことを考えると、私たちに与えられている、負わされている使命は大きいですね。そのことを思ってですね、ある意味こんな大きな働き僕にはできないと感じることもあります。しかしですね、そうではないんですね。私自身がやるのではない。私は力がないけれども、神様が力を持っておられるがゆえに働きは成し遂げられると考えなくてはいけないわけですね。福音使命の成功は博学な講話、雄弁な論証、深い理論によるものではない。それは命のパンを渇望している魂に使命を平易に語り、それを適合することにかかっている。私は救われるために何をすべきでしょうか。これが魂の求めである。最も単純でささやかな方法によって幾千という人々の心に触れることができる。世の最も才能のある男女と見られている人々、最も知能の優れた人々は、世の人が自分の一番興味を持つ事柄について自然に話すのと同様に、神を愛する人が神の愛について話すその単純な言葉に新鮮な感動を受けることがよくある。時々よく準備され研究された言葉が少しも感化を与えないことがある。しかし自然の単純さで語られた神の息子娘の真実で正直な話は、キリストとその愛に対して長く閉じられてきた心の扉を開く力を持つのである。キリストのために働く者は自力で働くのではないことを心得ていなければならない。神の救いの力を信じて神の御座をしっかりつかむべきである。まず祈りによって神と相撲を取り、そしてその後で神がお与えになったすべての才能を用いて働くべきである。聖霊が与えられ彼の力となってくださる。奉仕の天使は彼のそばにいて人々の心を感動させる。これが神の働きであるんですね。私がするんではないんです。力がなくてもどうぞお使いくださいと言ってですね、働きに参加していくときに、神様がその感化力を与えてくださるんですね。ありがたい話であります。人の心を感動させてくださる。一度八重崎学園時代にですね、いわゆるそのクリスマスの時期だったでしょうか、音楽伝道旅行というものをしまして、九州からちょっと山形あたりまでずっと北上していきましたけれどもね、その時に本当に小さな群れがですね、コワイアであちらこちらでこう賛美を通しての証しを、していくわけですけれども、そういうことをした時にですね、決して今から考えてうまかったとは思いませんし、荒削りなグループであったんですけれども、ところがですね、行く先々で言われたことは、天使が一緒に歌っていたよって言うんですね。非常にありがたかったんです。結局我々側の力でどうのこうのということではなくして、心から賛美をする者にはその賛美を聞いた者の心に天使、そして聖霊が働いて感動を呼び起こすことができるということなんです。私たちは下手かもしれない、あるいは人と比べてね、下手かもしれない、けれどもいいんです。 それも神様は利用できるんですね。そういうことを覚えていただきたいと思います。もし神のしもべたちが信仰によって主と共に歩むならば、主は彼らの使命に力をお与えになる。彼らは人々が福音を受け入れないではいられなくなるように、神の愛を示すとともに、神の恵みを拒むことは危険であることを示すことができる。人が神から与えられた分をなしさえすれば、キリストは驚くべき奇跡を行われるであろう。今日も人間の心の中に、過去幾時代もの間に行われてきた大変化が成し遂げられるであろう。とこのように書かれています。この働きはですね、神と協力する人々によって成し遂げられるんですね。何もタラントのある人、力のある人が成し遂げるのではありません。神と協力する人たち、その中にはタレントのある人もいれば、ない人もいるんです。ですけども、神と協力するときに働きが成し遂げられるんですね。この例えの中で、無理やり、人々を無理やり引っ張ってきなさいという言葉が出てきましたね。おかしいなと思いませんか？無理やりですか？疑問が残りますね。でもこういうことです。この言葉の意味はですね、強制的に連れてきなさいという意味ではありません。むしろですね、人々のために熱心に働いて招待するならば、招くならば、効果が現れます、結果が見られますよという意味だそうです。納得ですか？無理やり連れてきなさいという意味は、熱心に働いて人々を集めなさいということです。そうすれば招かれる客が出てきますよというんです。働かなければ出てこないんですよ。熱心にならなくてはいけないんですね。私たちにはその熱心さが足りないんですね。イエス様は熱心でしたか？熱心でした。ものすごく熱心でしたね。どういうことかというと、罪に沈んだ人類を救うためにですね、自分の全宇宙における王という立場を捨てて、神という立場を捨てて、天国を後にして地上に来たんです。我々を救うために。熱心でしたよ。下ってこられてですね、私たちを引き上げようとしておられたんですね。そして地上で人間としてお暮らしになった時も、先ほど話しました、一人の人と面談して、もう最高の配慮を持ってその人に接したと書いてあります。これは熱心さです。私たちはそれが足りないんですよね。キリストに学ぶべきです。私たちの教会も遅ればせながら、本当にこの持っているメッセージをですね、伝えましょうということで、本当にこの多くの人たちに知っていただくために、日曜教会の方々にも一般の人たちにもですね、これを伝えていこうとして、今書物を作ってどんどん配布していこうということにしてますね。働き始めました。でこれが菅先生の言っていた一つの、いわゆるこの網を投げるという行為になるはずです。そうですよね。網を投げるのは人の役目です、ね、そしてその中に魚を誘導するのは神様の働きだということでしたから、私たちはどんどん網を投げていく必要があります。その働きを今私たちの教会はやり始めました。ですからその働きにですね、皆さんも協力していただきたいんですね。できることを通して。ところが今やっていて感じることは、働き人が少ないということです。聖書にも言われてますね。収穫物は多いけれども働き人が少ないって。このことはですね、本当に、今後の課題ですね。ですけれども、これだけ人がいるのですから、何かやれることがあるはずですね。その仕事をするならば、働き人は1人2人と増えてくるはずですよね。必ず特定の働きをしなければいけないということではないんです。働き人はいろんな人が必要なんです。ですから一つ一つ、私の働きはこれであるという自覚が伴ってくれば、働き人は増えてくるはずです。ですよね。参加すべき働きを見つけたら働けるはずですよ。そのために祈る必要があります。魂の収穫のために働くこと、これがですね、御国を目指す者の 実際的な義務です。パリサイ人たちが見ようとしなかったのはこれであります。私たちのために、自分自身のために学んで祝福を得るということだけではなくて、得たものを私たちは携えて人々に伝えていく必要があるんですね。この義務が私たちにはあります。そしてその働きはですね、神と協力する人間の器によって成し遂げられるということです。このことを覚えていただきたいと思います。この教会のために皆さんどうぞ祈ってください。これは人間的な形では小さな教会ですから何ができるかと思いますが、しかしここに信仰を働かせてですね、神様の助けをいただいてですね、この福音を述べ伝えていこうではありませんか。
説教を感謝いたします。では終わりの賛美歌、賛美歌の233番お願いします。スクリーンには、映らないみたいですね。賛美歌持っている方は、賛美歌の233番ですね、開いてください。はい どうぞお立ちください。主よ御国を来たらしませ。契約の虹ですか。契約の虹
天におられます父なる神様、私たちは罪深く力のないものでありますけれども、しかしあなたはその罪人を救うためにこの世においでくださったことを感謝いたします。願わくば私たちが罪に汚れたものであるということを自覚し受け止めて、だからこそあなたの助けが必要でありますという信仰を持つことができますように助けてください。その声を持ってあなたに力をいただき、私たちのなすべき務めを果たしていくことができるようにお助けください。使いやすい、神に使われやすい器となることができるようにどうかお助けください。多くの人たちに福音を伝えなくてはいけませんが、力なくどうしたらいいかもわからず、まず目の前にあるできることから始めております。どうぞこの教会を祝福してください。導いてくださいますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。